皆様、本日もよくご参拝でございます。心に深い闇を抱えて生きていた私が、助かっていく過程において、これまで蓋をして閉じ込めていた苦しみや悲しみが強く吹き出してきた時期がございました。それが目に見える形となって現れてきたのが、妄想や幻覚や幻聴でした。現実に起こることのないことが頭に浮かんできては恐怖に怯え、現実にないものを見てしまい、現実には聞こえないはずの音を聞いてしまうのです。精神状態としてはどっぷりとは使っておらず、自分はおかしいんじゃないかと自覚している状態でありました。とはいえ、なぜ現実に起こることのないことが頭に浮かんできては恐怖に怯え、現実にないものを見てしまい、現実には聞こえないはずの音を聞いてしまうのか。それは私の心の中の孤独が見せるものでした。すべては孤独が見せるもの、聞かせるものだったのです。自分は守ってもらえるような存在ではない。自分は誰からも必要とされてない存在。そういった孤独感が妄想や幻覚や幻聴を見せていたのです。ある日、一人暮らしのマンションへ帰宅したとき、階段を上がって自分の部屋のドアを開けると、見知らぬ人が立っていたのです。私は悲鳴を上げて階段下まで一気に飛び降りて怪我をしてしまいました。すぐに人を呼んできて部屋に入ってみると、部屋には誰もいなかったのです。周りの人は私に呆れ、不審そうな目で見ていました。でもさっきまで人がいたんです。誰も私の言うことを信じてはくれませんでした。みんな口を揃えて、それは妄想だ、それは幻覚だというのです。もちろん実際はそうなのですから、当然のことです。しかし私には実際にこの目に見えているし、この耳に聞こえているのですから、私にとっての現実を誰も信じてくれないことで、ますます孤独へと追い込まれていきました。けれど、私の信心の師匠であります親先生だけは私の言うことを信じてくださいました。親先生は、そんなことは現実に起こってない、それは妄想だなんて一言もおっしゃらず、私がこの目で見た恐怖と、この耳で聞いた恐怖に、ただただ寄り添ってくださり、つらかったなぁ、怖かったなぁと信じて聞いてくださいました。毎日、何時間でも、何年でも聞いてくださいました。私は信じてくれる人がいるということで、次第に孤独は薄れていったのです。そうしていくうちに、ある日、あれ、私が間違っているのだろうかと気づいたのです。妄想の世界にどっぷりと浸かりそうになっていた私が、あれと思えたのはすごく大きな変化でした。その頃の私は、お取り次ぎをいただく中で、自分が信じてきた世界より親先生が信じている神様の世界を信じてみたいと思っていました。それは、自分は守ってもらえるということ、命を懸けて守ってもらえるということ、神様と親先生に必要とされている存在であること、そういった温かな親先生が信じている神様の世界を信じていくようになり、少しずつ少しずつ恐怖だった世界や物や音が聞こえなくなっていきました。そしてついに、何も見えなくなって聞こえなくなったのは、私が孤独ではなくなった時でした。もし親先生のお取り次ぎをいただかなかったら、私は今頃 狂気の世界にどっぷりと浸かり、二度と戻ってくれなかっただろうと思い、ゾッとする思いがいたします。狂気の世界へ向かう電車、それに乗り込んで走っていく私を、誰もが、それは妄想だ、と叫びながらも、降ろしてはくれませんでした。けれども、小屋先生は、自らの命を顧みず、走る電車に一緒に乗り込んでくださり、一緒に恐怖を感じてくださり、共に苦しんでくださりながらも、現実の世界に引っ張って、その電車から降ろしてくださったのです。だから私は今、自分が大切にされる世界で生かされており、安心と幸せが目の前にあるのだということを、改めてかみしめさせていただいております。難儀な氏子を一人助けるためにも、この命を捨てないと助けられないものだ。そう、小屋先生が何かの記事に綴っておられたことを思い出しました。自分の命を削り、すべてを受け入れ、飲み込み、寄り添い続けてくださった小屋先生。私はその御心に1ミリでも近づけるようにと願いながら、未熟でお粗末な自分であることにお詫びを申し上げながら、それでも神様の御用にお使いいただきたいと願わせていただいている日々でございます。皆様、本日もよくご参拝でございました。